こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今日はまず最初にお詫びと謝罪から、始めたいと思います。今週の月曜日に放送しましたキャッチアップ、ハッシュ982、湿度と暑さどっちがしんどいという回があるんですけれども、その中で私どもね、お便りを紹介したんですけれども、そのお便りをすいません、告知なく一部抜粋してご紹介してしまったため、本来の文意とは異なる受け取り方ができてしまうなと思ったため、改めてねお便り全文追加いたしました。こちらね、収録中に気づければよかったんですけれども、お便りの内容が私たちとしては頭に入っていたので、なんかこれで伝わった気になってしまったんですよね。この一部を抜粋しただけだったんですけれども、なのでそれが原因でちょっと気づくことができず、大変失礼いたしました。今のところね、お便りいただいた方からコメント来ているとかそういったわけではないんですけれども、最初のバージョンを聞いてねお気を悪くされていたら申し訳ございません。そう、その前のバージョンと後の、抜粋したものと全文ではこの意味が全く真逆の方向に違って読むことができてしまうんです。なので、そうですね、この恣意的に誤読を誘う意図があったわけではなくて、あくまで我々のサマリー能力の低さに起因しているものでございます。本当に申し訳ございません。もしよかったら7月7日の21時半時点で私の方で全文をね改めて読んだものを付け加えておりますので、すみません、もうすでに聞かれた方もよかったらぜひ聞いてみてください。本当に失礼いたしました。あともう一個冒頭にちょっとご紹介したいんですけれども、先週スイカジュースの話を私がしていたんです。あんまり美味しいスイカジュース、特にパックのものですね、出会えないなという話をしていたら、一つね、いい情報をいただきまして、皆様にもね、こちらシェアしたいなと思ってます。スイカジュースの話を聞いて、いても立ってもいられなくて DM しました。ご存知かもしれませんが、韓国にはいろんなチェーン店のカフェが、夏になるとスイカジュースを出します。先月の渡韓で私も美味しいと言われている2店舗に行ってきたんですが、ちゃんとスイカの味を感じる美味しい味でした。まずいと言われているチェーン店の方は飲んでいないので、どれぐらい味の違いがあるのかわからないんですが、武藤さんが美味しいと感じる店が韓国にはあるかとても気になるので、機会があればぜひといただきました。ちなみにDM いただいた方からはエディアコーヒーでいいのかな、 EDIYA で多分エディアかイディアだと思うんですが、エディアコーヒーとバナプレッソのスイカジュースを飲みましたといただいております。ありがとうございます。いい文化、夏になったらスイカジュースをいろんなお店で出してくれるんだ、すごい羨ましい。うちもね、なんかモスバーガーあたりやってくれたらいいのになと思うんですけど、どうでしょうか。そう、もしね、この夏、きっと韓国行かれる方とかもいろいろいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、エディアコーヒー、そしてバナプレッソ、スイカジュース美味しいみたいなので、よかったら立ち寄ってみてください。私の、スイカジュース探しももうちょっとやってみますね。日本で飲めるスイカジュースの美味しい情報もね、ぜひお待ちしております。では、今日は、待ちに待ったトイストーリー5公開されましたので、すいません、本当は今日オーディブルの話をするって言ったんですけれども、オーディブルの話は来週したいと思います。オーディブルプラス、上半期のおすすめの面白かった小説とかの話をしたいなと思ってます。ちなみに7月15日までオーディブル無料体験キャンペーンやってますので、これ初めてじゃない方でも3ヶ月無料で多分お使いいただけますので、もしよかったらぜひお試しになってみてください。ね、みんなが始めた後に私がタイトルを紹介するという、流れでやっていこうと思います。あとそうだ、これもね、冒頭に喋んなきゃいけなかったんですが、私ども1000回をもう間もなく迎えますので、皆さんのね、 なんでしょうね、お気に入りのエピソード、ベスト正解のない話がありましたら、ぜひお便りか DM もしくは、Spotify のコメントなどで教えていただけますと嬉しいです。リスナーのねコッペさんがすごくわかりやすい一覧を作ってくださって、そこからどうやらね、なんだっけ、配信にも飛べるみたいなので、Spotify に飛べるのかな。なのでこちらにこのそのリンクを貼っておくようにしますので、もしよかったらざーっと一覧見たい方はぜひそちらご覧になってみてください。コッペさん本当にありがとうございます。ちなみにね、私はすごいアナログなんですけど、スプレッドシートにバーッとまとめたものあって、いやこれみんな見づらいよなって思ってたんですよ。これ公開したとこでみんな見づらいよな、だったら Spotify ざーっと見た方がいいよなと思ってたので、本当にありがとうございます。ではここから本題に行こうと思います。今日はやっと日本公開、本国から遅れること2週間ですか、で、公開となりましたトイストーリー5のご紹介をしたいと思います。今日はトイストーリー5も後半にネタバレあるんですけれども、トイストーリー4のネタバレもありますので、もうあなたはちょっと4も見てないですねって方はもう4見てからぜひね聞いていただければなと思います。あとこれ全然別の話なんですが、先日職場でね、武藤さんトイストーリー見ましたかみたいな感じでお話ししてたんです。でそしたらそこに別の方がやってきて、あ、なんかトイストーリー5面白いらしいですね、どうでしたみたいな話をしてたんです。でそしたらその方がよくよく聞いてたら、あ、なんか4が最悪だったって聞きましたよみたいな、私なんか3までしか見てなくてみたいな感じで、で、あー珍しい人もいるんだなって思ったら、結構他の方も、あ、なんか、トイストーリーは私も3までですとか、あ、なんかやってるらしいですね、知りませんでしたみたいな感じだったから、あ、なんかね、世間の反応ってこれぐらいなんだなと思って改めて思います。あとね、4がちょっとやっぱり嫌われがちですね。なんだろうね、ジョン・ラセタ、交番ピクサーからいなくなったからかな。全体そうじゃないですよね。そう、という感じで今日はお話ししたいと思います。そしたらまずあらすじ公式からご紹介しますね。想像力豊かで内気な少女、ボニーの成長をそばで見守ってきたカウガールの人形ジェシー。しかしタブレット、リリーパッドの登場で日常は大きく変わる。みんなの時間がタブレットに支配されている。他の子供と同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく。その一大事にジェシーはウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共にジェシーはボニーの心を取り戻すために立ち上がるが、旅の途中でハイテクおもちゃのスマーティーパンツたちと出会い、思いがけない協力によって物語は新たな方向へ。トイストーリーが描き続けてきた人間とおもちゃの絆、そこにたどり着く究極の答えとは、という大行なあらすじとなっております。そう、まあ皆さんね、シリーズご覧になった方はお分かりの通り、ボニーのうちになんとタブレットが来ちゃうんです。今までね、ボニーはあんまりタブレット、多分ご両親がね、与えないようにしてたと思うんです。ボニーは今8歳なのかな？なんだけど、与えないようにしていて、ちょっと、ボニーの悩みとして、お友達ができないっていう悩みがあるんですよ。ちょっと内気だったりしてね。で、それで、お父さんお母さんが、じゃあ悩んだ末にっていうことで、今回タブレットを買い与えて、やっぱりね、もうすぐ夢中になってしまってっていうところから物語が始まっていきます。で今回はね、初めて、ジョン・ラセターが全くのノータッチの、初めてのトイストーリーとなります。トイストーリーの生みの親であるジョン・ラセターですね。そう、皆さんこの5をやるって聞いた時にいかがでしたでしょうか。やっぱりトイストーリー5自体が必要かどうか、必要かどうかって言うとあれなんですけど、なんか4であんなに美しく終わったのにいるのかなって思ったんですが、それでもやっぱり私はすごく面白く見ましたね。今回はちなみにジェシーが主役となっているんです。 なんですけどね、もちろんウッディとバズの、なんていうんですか、2人の活躍も見ることができます。あとちょっと本題に行く前に、すごくこれ嫌だなと思ったことをちょっと話したいんですけど、これは映画の話じゃなくて映画の外の話として、日本のプロモーションで使われていたポスターが、ウッディとバズが中心にいる、センターにいるっていう絵を使われていて、他12カ国のポスターずらーっと並べてあったんですけれども、そのツイートでは、全てジェシーが真ん中にいるんですよ。でなんだけど、この日本のポスターだけね、ウッディとバズが真ん中にいて、この間私ね、オリエンタルランドで嫌な思いをしましたっていう、やっぱり女性の表彰が少ないのではなかろうかみたいな、女性キャラの登場っていうのがすごく少ない、なんか結局ポリコレと共に語られてしまいがちなんだな、やだやだって思ったっていうのがまず一つあるんですけれども、でも本当に今回ね、見てみるとすごくお話面白いんですよ。それで全然戦えたんじゃないかと思うんです。だったから日本でもね、ジェシーを堂々と真ん中に据えればよかったのにって私思うんですよね。作品がすごく誠実にそこをやっていたので、ちょっとショックだったなというふうに思います。なんか日本、まあどっちが先かじゃないですけど、この日本の人にはそっちの方がウケるでしょって思って舐められてる感じもムカつくじゃないですか。なんかさ、多分だけどトイストーリー見に行ってるの、男女差で言ったらどっちが多いんですかねと思うんだけどね。なんかまあまあ、女が主役ですとみんな見に来ないと思うんで、ポスター、2人にしときましたよみたいなことをさせらんなきゃいけないんだなーって思って見てました。でごめんなさい、ちょっと映画の話に戻しますね。でトイストーリー、シリーズとしてね、一貫して問い続けているテーマがあるんですが、それはおもちゃとは何か、おもちゃとは子供にとってどういう存在であるべきなのかっていうのを一貫して問い続けております。1から3ではもちろんおもちゃは子供と遊ぶ存在で、でも子供は成長してしまう、だから別れは避けられないっていうのをエミリーだったりアンディを通して何度も何度もね、描いてきたかと思います。そこで、トイストーリー4では全く、異なるとは違うんですけれども、別の道、別の回答を、提示してくれていたんですよね。ここからちょっとね、トイストーリー4のラストに触れますので、まだ見てないんですって方はぜひ見てから聞かれるのをおすすめします。トイストーリー4ではですね、おもちゃが子供のための存在というものであり続ける道を選ばなくてもいいんだよっていう、もう一つの結論を導くことができていたと思います。自分の価値は誰かに決められるものじゃないし、今後あらねばならない。おもちゃは子供と遊ぶ存在でこうあるべきなんだ、子供から求められるのが正解なんだって思わなくたっていいんだよっていう、そういう存在で、なんだろうな、フォーキーっていう、もともとおもちゃとして作られてない、なんかただのスプーン、先割れスプーンなんだけど、先割れスプーンでもおもちゃなんだみたいな、そういう、そのアイデンティティを問い直すっていうのが4の、大きなテーマだったと思うんですけれども、ウッディやボーピープと同じように、自分の道を選んだっていいし、ギャビーとか、ジェシーとかバズみたいに本来通り子供と遊ぶことを希求したっていいんだよっていう、それぞれ選ぶ道が異なっていてもいいんだよという新たな答えを提示してくれていたんですよね。私これすごく良くてですね、ちなみにラストのシーンに触れるんですけれども、ラストでは自分でも聞こえなくなってしまったウッディのね、インナーボイスをバズがこうしたいんだろって差し出してくれるんですよね、何のてらいもなく。もうそのやりとりにもう涙ですよ。で、無限の彼方へ最高で締めるってめちゃくちゃいい終わり方じゃんっていう、もうシリーズ最高傑作だし、もうここ2、30年の映画史に燦然と輝く傑作、もうなかなかこんな一本って出てこないよねっていう傑作なんです。そこから5って作る必要あるのかなみたいなさ、やっぱりどうしたって思っちゃうところはあるなぁと思うんですよね。ただそこで面白いのが、 デジタルデバイス、まあ今ね、このデジタルデバイス時代も子供たちがおもちゃで遊ばなくなった、子供たちがすごく、なんだろう、大人っぽいコンテンツをね、早々と摂取するようになってしまって、子供たちの成長が早まった。チャイルドフットってそもそもあんなにわずかな時間しかないものなのにっていう、ところに、デジタルデバイスだ、さあおもちゃたちどうするってやってるんだけど、なんでしょうね、おもちゃたち以上にデジタルデバイスってよくよく考えると使用期間が短いんですよ。もっと早く飽きられてしまう、今回ぶつけてきたのが、まあ、リリーパッドとかもそうですけれども、まあ、ボニーはね8歳で、もう一人出てくる女の子も9歳半なんです。なので多分あの子供用のデバイスっていうのはきっとすぐ卒業してしまうんですよね。だから、まあ、もちろんタブレットはあのおもちゃっていうだけのではなくて、コミュニケーションツールだったり、ゲームもできたり、読書もできたり、それで勉強もできたりして、何でもできたりする、一台で何役もできるものだったりするんだけれども、それでも、まあじゃあティーンになった時にまだリリーパッド使ってるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。でもちろんおもちゃだって遊んでないけれども、おもちゃはね、これまでの、ウッディとかジェシーとか見ているときっとリサイクルに出されてとか、家のガレージに置いてあって、あの子供ができた時に自分の子供にあげるみたいな感じで、あの家に置いてあったりとか、捨てないまでも、なんだろうな、リサイクルに出したり、次の子に遊んでもらったり、他の子にあげたりみたいな感じで残ってきてるけれども、じゃあデバイスたちはリサイクルってどうなんだろう、やっぱパーツだよねってことになっちゃうじゃないですか。あのなのでこうより、うん、そうですね、この短いチャイルドフットの奪い合いを寿命が短いもの同士でやっていくっていうか、そもそもデバイスの方が圧倒的に寿命短いよねっていうぶつかり合いなので、じゃあここでどうなんだっていうのがこのトイストーリー5でございます。で、ちょっとネタバレ行く前にトイストーリー2のおさらいをしたいんですけれども、ジェシーはですね、トイストーリー2でもう散々語られているように、エミリーっていう元々の持ち主に飽きられてしまった、エミリーとはずっごい仲良しだった、本当に大親友だったんだけども、あの名曲の When She Loved Me っていう、あのこれ最高にいい曲だからね、聞いてください。今回トイストーリー5ではあのなんだっけ、あのサンプリングしかされてなかったんだけど、あのすごくいい曲なので、ぜひね歌詞をご覧になってみていただきたいなと思うんですけれども、それぐらい愛されてたんだけども、それでもやっぱり子供は成長して飽きられてしまう。そして手放されるんですけれども、その後はコレクターズアイテムとして日本の博物館に飾られることになるんですけれど、飾られる機会がありそうなんですけれども、そこには人気者であるウッディ人形が必要で、ウッディ人形が来ない限りこのコレクターズアイテムとはいえ価値がないので、ずっと倉庫にしまわれっぱなしでいるんですよ。だから彼女は暗いところが怖いし、ずっとしまわれっぱなしなキャラクター、今回もね5に出てくるんですけれども、彼らにも同情するっていう、シーンがあったりします。そうだから、ジェシーは置き去られ不安とか、愛してもどうせなんか成長しちゃってしちゃうんでしょ、またこれを何回も繰り返すのかなみたいに思っている節がやっぱりあるわけなんですよ。でそんなところで今回の話になるんですけれども、今回はそのジェシーの物語2から始まっているジェシーの物語の、結末を迎えます。おもちゃはその子供時代のたった一時の慰みでしかないんじゃないか、そんなたった一時を繰り返して結局何になるんだ、このおもちゃ、子供なんておもちゃのこと忘れちゃうよ、子供なんて一時のものだよって思っていたジェシーに対してのアンサーなんですけれども、それがねすごく胸を打たれるものでしたね。それが、まあ、今回すごくいろんなサイドストーリーとかもあったりして小ネタが多いなっていう感じはあるんですよ。小ネタが多いんですけれども、それでも この筋が一本ずっと通ってるので、なんだろう、もうそれだけであとはもうウィニングランですみたいな感じで見ることができたなと思います。ではここからネタバレありでお話ししたいと思います。もう最初にね、そのジェシーの着地を話ししたいんですが、そのじゃあやっぱりこのなんだおもちゃって、いったかだか一時の子供の慰みなんじゃないか、別にあってもなくてもいいものなんじゃないかっていう、ジェシーの問いに対してですね、今回示されるのが、必要な時にそれがどれだけ短かったとしても、その人のそばにいてあげられることによって、なんだろうな、その人の人生の土台を支える何かには必ずなっているんだっていうのが今回の結論として、提示されているんですよね。私これすごく好きでした。やっぱりチャイルドフットってすごく儚く短いものじゃないですか。特にね、今こうやってデジタル化で、みんながね大人になるのが早いとかってやってたら、そりゃよりそうなってくるわけだと思うんですけれども、そんな中でたった短い時間を過ごして私たちって何なんだろうみたいなさ、いや、そう思ったとしても、そういう役割をその時に全うできることこそがかけがえのないものなんだっていうふうに思います。なんかね、実際に遊んでくれるとか、実際にそれに触れることはなくなってしまったとしても、何かの土台にね、を支えている、力にはなっているんだろうなって思うんですよ。例えば絵本だって、じゃあ小さい頃読んでもらった絵本ね、覚えてるものと覚えてないものあると思うんですけれども、じゃあ覚えていないからって意味がないかって言ったら違いますよね。で、私たちが見てる、まあ今の話で言ってもそうなんですけど、本だったり映画だったりとかって、まあ読んでたり見てたりしててもね、全部を覚えてるわけじゃないけど、それでも私たちの何かを支えている土台にちゃんとなっているんだと思うんですよね。で、おもちゃはその時すごく、短い間ではあるけれども、ぎゅっと仲良く楽しくそこで濃く遊ぶわけじゃないですか。だからその時だけなんだって言ったって、それがじゃあ無意味かって言ったら絶対そんなことにはならないんだよっていうことを提示してくれてるのかなっていうふうに思いました。で、今回はジェシーっていうキャラクターは、まあ、When She Loved Me とかでもね、書かれていたように、捨てられることを経験しているので、だからこそこのテーマを語る主人公としてこれ以上ない存在だったんじゃないかなというふうに思います。あと今回はですね、おもちゃの映画っていうのももちろん、おもちゃの、活躍ももちろんそうなんですよ。なんだけど、ボニーの、チャイルドフットを描いているという点でも私はね、すごく良かったなと思います。今までトイストーリーって、まあもちろん主役が違うからっていうのもあるんですけれども、そういう描かれ方はしてなかったので、このなんだろう、子供時代とおもちゃとの関係性みたいなものに思いを馳せることができましたね。ではここから先はちょっとね、小ネタをいろいろお話ししたいなと思ってます。今回もね、4に出てきたダッキー&バニーとかデューク・カブーンが出てきて、嬉しかったなとは思うんですけれども、ほんとマジで意味ないパッと出てきてみんなを喜ばせるためだけに出てきたなと思いました。まあ好きだからいいんですけど、そう、キアヌ・リーブスまた声やってくれてんだって思いました。あとそうだな、まあ、長年ファンの間ですごくね、議論されてきた話として、なんでバズは自分はおもちゃっていう自覚がないのに、人間が来た時におもちゃのふりをしてバタって倒れるんだっていうのがずっとね、ファンの中での定番の、まあ、小ネタみたいになっていたんですけれども、それに対するアンサーが今回出ていて、まあ、何にも知らないハイテクバズ軍団たちがやってきて、人間に会った時にバタって、自分たちが倒れるんです。あれ？今の何だったんだろうって自分たちで確認し合って、なんか今のね、こうだったよね、OK 納得みたいな感じで 自分たちは、あ、なぜか知らんがこういう機能がある。そしてあのちょっとしたなんかバンビみたいなところやって、あのバンビシーンすごい、なんでこれ入れたんだろう、かわいいと思って見てたんですけど、まあ、バンビシーンからの子供にさらわれてしまって、まあ、そこにね物騒なバズ軍団があのテントを襲撃しようとしたところで、あれ、なんか子供と遊んでるとなんかいいっぽいぞって思ってくんですよね。で、自分たちのなんだろうな、本能みたいなもの、あの自分たちに組み込まれたシステムみたいなものを理解していくというのをやっていたので、ようやくここでなんでしょう、そのバズの謎みたいなのを明かしたよっていうファンへの、まあね、あのプレゼントみたいな感じだったのかなっていうふうに思っています。あとはそうですね、なんといってもバズが飛べたっていうのが今回ね、まあやったねって思ったところなんじゃないでしょうか。もうウッディから散々お前はおもちゃが飛べないんだよって言ってて、何回か、空を落ちるみたいなシーンは、落ちているだけだカッコつけてなっていうのを、まあそれウッディの元々のねセリフを踏襲してバズが言うっていうのを、まあ今回も、やるんだけど、今回はなんとマジでバズがドローンを搭載してるから飛べるっていうね、あれ発売してるんですかね。あれ発売してるんだったらちょっとね、あの大人たちは買っちゃうんじゃないかなと思って見てました。あと最後のエンドロールでバズがなんか天使みたいになって、いや、あの自分はおもちゃだから子供を楽しませる使命を全うします、でも大人にもちゃんとあげますよみたいな、あの天使みたいに舞い降りるバズもすごく良かったです。あとは多分まあね、2から、このジェシーの話が来ているので、ザーグの登場っていうのが久しぶりにありましたよね。結構、3、4はなかったと思うので、本当に久しぶりに、まあ、スターウォーズオマージュである、まあ、実はバズのお父さんはザーグなんだっていうのをやってたと思います。そうですね、その辺かな。あとブルズアイが初めてセリフがあったのも良かったなと思いますし、あとそうだ、結婚式のシーンですね。結婚式のシーンは結構賛否が分かれるかなと思います。結構なんだろうな、このまあもそもそもある結婚式に、まあ、取ってつけたようにジェンダーロールを反転させたっていう見方ももちろんできるんです。全然できるんですよ。なんだよ、結婚っていう枠組みからは外れる気はないのかよっていうことももちろんできるんですけど、私はあれはあれで良かったかなと思って、すごく良かったなと思います。さっきのね、日本版のポスターがあの段階にあるみたいなことを考えたら、まあ見てる層としてもあれぐらいの、結婚式の描写は必要なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ちょっと、コンシャスな方からしたらちょっとあそこが取ってつけたような感じがして嫌だなって思うのもわからなくはないけど、私はあれは好きだったなと思っています。そんなところかな。ということで、今日も、字幕版見てきてすごく笑いましたし、面白かったですね。まあ、バズのサイドストーリーが必要かどうかみたいなところで言ったら必要ないかもしれないけど、私はあれはあれで面白かったからいいかなって思ってるんです。あと、この、なんて言うんですか、そのジェシーの話の核がもう結構しっかりドスンとね、核としてになっていたので、まあ、それだけで十分だったっていうのももちろんあると思います。ということで、トイストーリー5の感想でございました。皆様の感想もぜひね、お待ちしております。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞ頭の、ごめんなさい噛んじゃった。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。